私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは暑い季節、お気に入りの香りを身につけて気分をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。ということで、秦野市で作られているこだわりの香水を紹介します。香水を作っているのは株式会社香師。この香師というのは、香りという字に師匠とか教師の師という字を書く香師なんですが、秦野市に本社を構え、調香師が長年培った経験をもとに、お客様一人一人に寄り添ったクリエイティブでオリジナリティに富んだ香料の提案を行っている会社です。先日、調香師の松野秀則さんにお話を伺ってきました。私はですね、今香師さんのここは工場なのかな、会社にお邪魔しています。もう入った瞬間から本当にもうふわーんといい香りが漂っているんですが、今お話を伺っている部屋に入ったら、もう目の前に瓶がずらーっと並んで圧巻です。松野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速松野さん、調香師という職業、肩書きなんですかね、はい、なりますけれども、はい、まずどういったいきさつでこのお仕事を始めることになったんですか？
はい、中学校の頃から、まあ、香水が好きで、はい、まあ、香りをつけてサッカーをしたりダンスをしたり、
はい、
そうするとなんか自分がかっこよく見えたり、うん、なんか気分が上がるっていうところから、いろんな香水を購入するようになって、はい、まあ、そこから何か香りに携わる仕事をしたいなっていうふうに高校ぐらいから思い始めて、はい、専門学校と出会って調香師になりました。
はい。で、その後からはもうずっと香水一筋なんですか？
そうですね、香水、まあ、香りに関する仕事以外のことを逆にしたことがないので、はい、会社が潰れちゃったら、
調香師って方のお仕事って、まあ、まずいろいろな香りがこの世界にはあって、世の中にはあって、それを覚えることもお仕事だと思うんですが、何種類ぐらい覚えるんですか？
はい、香料原料だけでうちには2500種類ぐらい、合成香料、天然香料含めてあるので、
はいはい、
まずその単品の香料原料をまず覚えていくのと、あとは香りを組み合わせた時にどういう香りになるかっていうのをまず、はい、覚える必要があります。
組み合わせたものも含めて全部記憶？
そうですね、記憶をする必要はあるかと思います。
どうやってその香りって覚えるんですか？鼻で覚えるのか、もしくはもう頭で覚えるのか？
はい、まず香りを鼻で嗅いで、はい、香りの雰囲気っていうのは、まあ、もちろん鼻で覚えなきゃいけないですけど、まあ、それを頭の中にどうやって記憶するのかっていうのが、
はい、
まあ、ひたすら反復練習というか
ですね、
はい、
なんか基本となるものをもうひたすらこう嗅いで、だって単語帳とかがあるわけじゃないですから、
はい、
こう記憶できないじゃないですか、やっぱ 香りってすごい、頭をものすごく使いそうですね、やはり。
そうですね、やはり頭を使うので、毎日体が疲れてるというよりは頭が疲れて、
うん、
眠る
って、眠るとパタンと眠ってしまうと、はい、ただその香料を混ぜるだけでは調香師とは呼べない。
そうですね、
どんなことされるんですか？
はい、まあ、香りを表現する、クライアント先から依頼があった香りを表現することも重要ですけど、
はい、
もちろんそこに安全であるのか、安定性がどうなのか、そこにオリジナリティがあるのか、
うん、
よくいい香りを作ってくださ
い
ってよく言われるんですけど、
は
い、じゃあ日本人が何をもっていい香りと思うのかっていうのもまず知ってないと、
はい、
そこは表現できないですし、うん、クライアント先にどうしてこれは万人受けするんだよっていうのをちゃんと伝える能力っていうのも必要かと思います。
例えばそのクライアントの方がこういう香りが欲しいって言葉にして、例えば爽やかでちょっと海にいるような気分になれる香水が欲しいって言われた時に、私が頼んだその言葉のニュアンスと松野さんが受け取った言葉のニュアンスがそこでまた違ってしまうと、
はい、
全くその思い通りの香りというのは出来上がらないですよね、
はい、
だからそれを受け取る側のなんかトレーニングとかも必要になりそうですね。
そうですね、一言二言だけで言われたことを香りにするというよりは、やはりそのクライアントがどういった細かいニュアンスのところまで、はい、ただ海にしてもその夏の海なのか、
はい、
秋なのか、冬なのか、朝なのか、昼なのか、夜なのか、
はい、
まあ、そういった細かいところまで聞いて、 で、まあ女性であればワンピースを着て麦わら帽子をかぶってみたいな、はい、そういう細かいところまで聞いて、まあ、表現をしながら、作ってます。
何種類ぐらい使うんですか、香料は。
香料大体香水であれば、まあ、50品から60品、多いもので80品ぐらいの香料で組むようにしてます。
80?
はい。
それは本当にこの微々たる違いでも全く香りの印象というのは変わってきてしまうものですか？
そうですね。どの香料にも香りにも香るタイミングが違うので、はい、まずトップからどういう香りにしてミドルラストをどういうふうに変化させるのか、うんうん、で調香師は大体トップで表現するというよりはミドルで香りを表現するので、はい、表現する香りのトップがどうなのか、うん、表現して、ラストどういうふうに香りが消えていくのかっていうところまで考えて香りの方を作ってます、
は
い、
そのミドルとかトップとかミドルというのは、はい、肌につけてから、はい、もう香りが変化していきますよね、その人の肌質や体調によっても、はい、それをこうトップミドルと呼ぶんですか？
そうですね、うん、つけたての香りがトップで、はい、まあ、大体香水であればつけてから10分ぐらいがトップで、1時間前後がミドル、はい、で最後3時間後ぐらいがラストの香りになります。で香水にもいろいろな濃度と、呼び名が違うので、はい、コロンであれば1時間ぐらいで消えてしまいますし、パルファムであれば6時間7時間で香りを変化するように作ることもできますし、はい、逆にトップからラストまで香りが変化しづらいように作ることもできます。
わざと、
そうですね、
変化しづらいように、
はい、
へえ、そういった好みなんかも伝えたら、
はい、
そのように調合していただけるんですか？
はい、
奥が深いというかもう終わりがないお仕事ですよね。
そうですね、うん、やはりお客様クライアントさんが喜んでもらって、はい、まあ、なおかつ売れないと仕事にはならないので、まあ、どういったところまで売れてなおかつ、はい、安全性安定性、あとそのブランドの商品になるので、まあ、そういったところもブランディングとどうなのかっていうのも考えながら香りを作ってます、
は
い、
でこちらの香師さんにどんな商品があるんでしょうか？
うちの自社ブランドでは香水だったり、はい、紙香だと空間を香らせるタグっていうものがあります、はい、あとキャンドルもあります。
いろいろいくつかブランドがあるんですよね。
そうですね、商品ごとに、3種類の香りのブランドがあります。
はい、その中でも毎月新しい香りを、はい、発売しているシリーズがあると伺ったんですが、
はい、キレイサというブランドをやっていて、
はい、
まあ、そのキレイサっていうのが、煩悩っていう意味なんですけど、
はい、
最初に42種類ブランドを展開して、そこから今毎月毎月展開してもうすぐ50品目になります。
半分ぐらいまでですね、はい、ちょうど
なのであと5年ぐらいで108個完成する。
面白そう、はい、もう全部テーマがあって、それぞれに全てもう違う香りを楽しめるんですね。
そうですね、まあ、なので香り、初めて香水を使う方だったり、
はい、
なかなか自分の香りに出会えないっていう人が多いと思うんですけど、代官、はい、山でやってるパリメールという店では種類がたくさんあるので、
はい、
好きな香りに探して出会えるかと思います、うん、
ですね。あとはこの日本の伝統の文化を大切にした香りもこちらの方でお出ししてると。
はい、エリタージュというブランドをやっていて、はい、まあ、それはフランス語で継承するっていう意味なんですけど、日本の和楽器、
はい、
笙、鼓、琵琶、この和楽器を、音色だったり、うん、まあ、香りの作り方もクラシカルに伝統的な香りを今風の香料に置き換えて作っています。
ただ自分のイメージする香りをこう混ぜて、よし伝統的な香りがしてきたぞというのわけではなくて、きちんとそのことに関しても学ばないと。
そうですね、
いけないですよね。
はい、音色がどうなのか、形、はい、あと弾き方、
はい、
まあ、そういったことを調べてそれを香りで表現しています。
もう本当に松野さん、もう24時間ずっと、はい、あれですね、もう香りと過ごし、そしてなんかこうインプットをすることも欠かせないじゃないですか、
はい、
いやアスリートですね。
ありがとうございます、
はい、さあそして、こちらの商品は秦野市のふるさと納税返礼品にもなっているということなんですが、はい、これどんなイメージのものなんでしょうか？
今 茶畑とみかんのしずくという香水を、ふるさと納税でやっています。秦野の風景だったり、はい、そういったものを香りで表現していて、茶畑であれば茶畑とその奥に見える山々を表現したり、はい、みかんのしずくであれば木の、背の高い木というよりは低い木でみかんがなっていて、はい、あとはその奥の方で丹沢の盆地が見える、まあ、そういったものを香りで表現して作ってます。
これもすごく人気の商品だと伺ったんですけれども、はい、あの香水ってつけ方が難しいなって私はいつも思うんですけれども、はい、あの それぞれ手首だったり足首だったりポイントはありますか？は
い、そうですね、あの鼻から肩にかけての三角形のところのトライアングルのところに香りをつけると鼻から近いので、はい、香りによってしまったり、うんうん、よく手首につけて首につけたり、はい、でよく多いのが香りが強いから使いたくないとか使えないっていう人いるんですけど、はい、それは結局鼻から近いところにつけすぎてしまって、うん、鼻が麻痺して、はい、鼻から近いので強いと思うので、であればスカートであれば足首につけるとかふくらはぎとかウエストだったり、鼻から遠いところにまずつけながら徐々に、鼻に近いところにつけると変に香りを強く感じない、いろいろ楽しめると思います。
足首、やっぱり足首いいんですね、はい、今ちょうど夏だしサンダル履くことも多いから、はい、そういう時はちょっと夏の爽やかな香りで、季節によって香りを変えるというのも楽しみ方の一つですよね。
そうですね、やはり日本には四季があるので、はい、春であれば桜の香り、夏であればマリン、はい、秋であれば金木犀の香り、まあ、そういった四季の香りをつけられるとおしゃれなのかなっていうふうに思います。
ですね。男性用女性用ってありますけれども、はい、そこってあまり深く考えなくてもいいですか？
そうですね、うん、まあ、好きな香りであれば男性用でも女性用でもいいのかなとは思いますけど、はい、
あのなぜかというと、はい、昔すごく好きな香り、まあ、あるブランドの香水の香りがあって、はい、それをつけてる男性がすごいかっこいいなと思ってたんですけど、はい、なかなか現れなかったので、私も最後には自分で使ってたんですよ、それを、はい、でもすごくいい香りだから自分でつけてる分にはすごくあのテンションも上がるし、はい、でも男性用って女性がつけててもいいのかなっていつもずっと思ってたんですけど、はい、あまりそう深くは考えなくても。
そうですね、うん、深くは考えなくていいと思います、まあ、その香りをすごい気に入って、うん、本人が気持ちいいのであればそれが一番いいのかなっていうふうに思います。
ですね。さあこれからどんなことに、まあ、調香師としてそして香師というブランド、はい、会社としてどんなことにチャレンジ していきたいとお考えですか？
はい、調香師として、まあ、有名ブランドから依頼が来るような、まあ、調香師になりたいっていうのは思ってます、
はい、
まあ、そのことによって、まあ、会社の知名度っていうのが上がると思っているので、はい、まあ、それが会社が大きくなれば雇用を増やすことができるので、うん、まあ、社会貢献につながるのかなと思っています。
はい、じゃあ最後になりますが番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、代官山でパリュメールというお店を自社でやっています。
はい、
アリュメールというのがフランス語で火をつける、パルファムの P を取ってパリュメールというお店をやっています。僕たちは香りを通して心に火をつけたいっていう思いでお店をやっているのと、製造も含めて従業員みんなで頑張っているので、ぜひ遊びに来てください。
はい、ホームページもすごく素敵なページがあるので、はい、ぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。